不動産相続の相談窓口、失礼いたしました。このコーナーは前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。今日はオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さん、お二方に来ていただいております。不動産相続の相談窓口です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、まあ、例によってまずは前田さんから企業報告をお願いいたします。
先日なんですけども、砺波市庄川町ですね、昔の本当庄川町、今砺波市なんですけどね、行きまして、要するにその親から相続した物件を、売ってくださいということで査定したんですよ。で、私の計算だと、127万円ぐらい。
何坪ぐらいのものなんですか？
ん？
何坪ぐらいの？
土地が80坪ぐらいで。
結構ありますね。
で、建物もかなり古くて、まあまあちっちゃいんですけどね。うん、で結局建物を解体して土地で売るという。
ああ、そういうことか。
はいはいはい、いう形になりまして、最終的には手取りゼロです。
あ、じゃあ
で127万で売るんだけども、これもし売れんかったら、次は3ヶ月の価格見直しで90万くらいにしますよっていうことに。
そしたら手出しになっちゃう。
手出しになります。はいはい。でお客様は、ぜひ売ってください、お願いしますというね。
へ
え、そういう時代なんですよ。
ということは、
はいはい、
もうこの土地には未練はないというか。
未練がないって完璧だから、負け動産、不動産ですね。でいろいろ背景聞いてると、なんていうのかな、そこね、庄川町の、湯谷の奥にある集落があったんですよ、うん、それ全部出たんですよ。で最後の一軒あった、その家は私知ってるんですけど、それ最近壊しました。でその方たちが、その某をその市で分譲した、団地に皆様引っ越してきたわけですよ。でそれから50年ぐらいで、それからこのお子様が巣立ってってしまって、はいはい、老人だけになって、でそれが老人を亡くなりになると当然その空き家になって、はい、相続されるという形になりまして、売れないんです、全く市場性が全くないですよね。
ということは、でもその方にしてるのはもう何でも早く手放してしまっておいた方が良いだろうということを判断されたわけですね。
でね、ここは不動産相続の相談窓口で、不動産だけではないよと、単なる不動産でないよというのがあるんですけど、はい、相続の背景全部ヒアリングします。で相続に至った経過であるとか、分割どういうふうに分割されたとか聞くんですよね。である程度キャッシュもらってるから、不動産については処分して赤字出してもいいよということなんですよ。でその他に山林たくさん持ってるわけですよ。
あ、
山林も困ったという話ですね。で、これね、その今庄川 の、 その、 ある集落が全部引っ越してきたっていう場所なんですけども、前はね、その戸川村から稲見に置いてくるって非常に多かったんですよ、うん、で稲見も大体2カ所ぐらいです、戸川の方多いのはね、うん、でそれぞれ皆様稲見の方はまだまだ、まあ、だんだんこう傘が進んでいるとはいえまだいいんですけども、うん、そこの庄川の集落についてはもうほぼほぼ全滅状態で、
うん、そうですか。
でかえって他社の物件、看板いっぱい上がってるんで、他社の物件いくらぐらい出てるから見たら50万ですよ。50万円で出してて売れないんだ。
ああ、そういうこと
で、50万円で売ってもいいという、うん、そういう時代なんだってね、うん、でこれが今だからこうなんだけども、うん、あと10年経ってもっとこれが進みます、うん、ですからこれ時代っていうのは非常にこれ流れてまして、うん、昔と今は全く違う、
はい、
考えてみたらね、昔はね、大体まあ、21と25、6で結婚して子供に3人作って、でだんだんそれ同居してみたいなね、うん、課題だったものが同居しなくなった、うん、結婚しなくなった、子供作らないで、ついにはそのジェンダー平等とかね、同性愛者とかがアブノーマルではないんですもん、別にね、不思議でも何でもね、私知り合いいますけども、はい、そういう時代になってくると、この不動産相続、いわゆる相続の中で不動産というものが、うん、 もう昔の感覚では全然できないんですよね。であるから民法を使って相続をするんではなくって、うん、まあ、例えば信託を使ってもっと緩やかに、うん、相続するとか、でこれからまだ増えるのは遺贈寄付っていうのは、最近ちょっと遺贈寄付結構受けてますけど、はいはい、増えます。で、今回ですね、不動産相続の相談窓口で新しい企画を一つ、やってます。それ何かというと、不動産持ってる方の遺言書の作り方講座っていうのをやります。キャッシュ持ってるからどうでもいいんですよ。それはもう税理士さんだろう誰だってできるんで、お金分ける話だけであれば、誰が何本分取り合いするかぐらいしかないんで、いわゆるその企業分がどうだとか、前にその贈与をもらった分がどうだっていうことしかないんで、これはもう司法書士さんとか、まあ司法書士さんは最もね不動産入らないんで、まあ、これは司法書士さんの業務ではないんですよね、はいはい、でまあ弁護士さんとか税理士さんの分野になるんですが、うん、これ言っちゃなんですが、税理士さんも弁護士さんも司法書士さんも不動産については全く素人です、うん、とんでもない遺産分割協議書で、うん、我々が苦労してくる、今日もそういう話だったんですよ、うん、出口でどう処理するかとか、なんでこれは、
ね、そういう方々が作られた遺産分割協議書で、はい、土地建物が使われると、
はい、
逆にどうしようもなくなるような形になるんですか。
どうしようもなくなることもないんだけど、全くその出口を考えないで作ってる場合が多いですね。で一番最たる例が、よく共有登記にしてしまったと、
はいはいはい、
これ
は
絶対タブーですよね、売れることは分かってるのは共有登記にですよ。要するに一人のものにして分割協、うん、要するに売れたら、分けますという分割協を作るんじゃなくて、うん、売れると分かってるんだけど共有登記 OK なの、うんうん、それぞれのところに属するわけですからね、うん、ところが売れない場合は共有登記するというのは原則タブーです、まあ、例外的にはあるんですよ。例えばその1億くらいの物件で、2人で共有登記している方がいいという場合もあります、税制上ね、うんうん、それとね、もう一つやっぱりね、考えなきゃいけないのは、これ弁護士が作った遺産分割協議書なんですけども、売れない不動産、評価額1000万、
うん、
実売は解体してやっていくと ほぼほぼゼロです、うん、ゼロではないな、500万ぐらいですね。でそれを他のキャッシュと一緒に分割協議作るわけですよ。
は
ー、まとまらないんですよこれ。ですから、これ私、不動産絡みの遺言を作ったり、遺産分割協議する場合は、不動産はとりあえずノーカウント、キャッシュは法定相続でもいい、
そうい
う考えします。
キャッシュと不動産合わせてやっちゃったら、それは我々素人が聞いたって無理やろうと思いますわ、う
ん、ですよね。ところが財産評価でいけば、税産の評価であれば、例えば不動産については路線化と路線化であるとか相続で評価ってあるわけですよ。
それって やったらできるかもしれないけど、我々から見たってあんた手抜いてるだろうっていうか、うん、先のこと考えとらんやろって。わかりますけどね、
先のことを考えてないということよりも業務に忠実にやってまして、評価でやってるわけだから
、
で実は語弊があるかもしれないけど、不動産全然分かってないんですよ。
そういうことですね、
だからそのとんでもない種類ができてきたりするんで、ね、
そうか、別に悪意はないわけだ。
そうです、一生懸命業務やってらっしゃることは事実なんで、まあ、それをとやかく言うことはないんだけども、我々は、まあ、一番最後のね、出口不動産として臨時売却して、と言いますのは、やはり何が一番使命かと言いましたら、お客様が幸せになっていただくことと、はい、不動産の不動産というものをきちんとした形で次の次世代に引き継いで、それが負担にならないことというのが条件なんでね、そういうようなミッションから考えると、ちょっと手法が違うな、まあ、そういう考えってあるけど、私からすると手抜きだなというか、知識がないなという話ですね。ということを、不動産持ってらっしゃらない方 の遺言書どうでもいいんですよ。実はもういろんなことやってますんでね。ただし不動産持ってらっしゃる方についての遺言書の作り方っていうのは、私かなりデータ持ってますし、ノウハウありますんで、それを専門で、この不動産相続の相談窓口の勉強会でワンコーナー今作ろうかなということですね。ともう一つは前から言ってます、嫁大変、嫁さんのね、嫁ぎ先の不動産の話と、実家の相続の、物件のね、ご主人の話ですね。 これ非常に大きいんで、はい、これ2本立てで、いや正直本書けますもん、ものすごくドラマですよね、いろんなのやってると。で、でも本当に今ね、少子高齢化、亡くなり方によっては子供いないんで誰が相続になるかわからない、で誰が相続になるかわからないものに対して、まあ、遺言だけ 対応できるかどうかですね。で今具体的に一つね、これからコンサルティングやっていくんですけども、借地です、地主さんお一人様80代は、借りてらっしゃる 借り主さん70代お一人様これ二人とも認知症だったらどうなんだろうでところでこの方々の相続人って誰、っていう話でね、でこれ、借り主さんからの依頼なんですよ。
今言ったのは現実に起きてる話ですか。
いや、今週のね、
そうですか、
今週木曜日くらいから、
か家庭じゃないんだもん
そうなんですよ、
リアルなんだ、
本当そうなんですよ。で依頼主は姪っ子さんなんですよ。そう、書いてらっしゃる方の姪っ子さん、
はい、
姪っ子さんだから相続権あるようなないような、もしかすると相続権はないかもしれないっていう感じですよね。で地主さん女性でお一人様なんですよ、分けてくださいって言ったらしいんです、
はいはいはい、
だから分けたら、私の小遣い入ってこないから分けたくないって返事だったらしいんですよでそうじゃなくって、私今度行くのは私は就活のね、借り主さんから就活の依頼を受けたんで、ご相談に来ましたっていうことに行きます、でおそらく話していくと、地主さん気がついて、頑固だったら分かんないですよ、気がついて、いや私もお願いしますということになると思うね、でそうなると毎年地代で5万円もらうよりは今売ってしまってあなた80歳なんだから10年分まとめてもらった方がいいんじゃないですかとかね、であなた亡くなったら後継者誰ですかって、ということですね。で最低限、あれですね、この借りてらっしゃる方の信託組むというのが一つ、それから人産については、推定相続人をはっきりして、どういう相続するかという遺言書をぜひ書いてくださいという話ですね、ということを今セッティングします。で実はこれね、その姪っ子さんというのは私の扱っている物件欲しいって言ってきた方なんですよ。でいろいろ考えてお店やりたいというお話だったんですね。でおばさんのところがそれができるんですよ。お花屋さんとカフェやりたいんで、でそこから相談入りまして、私の物件については結局買わない、でノーだったわけで、不動産的にそれで消えたお客さんからになるんですけども、電話がかかってきまして、おばさんのところのそういうこと全部やっていただけますかっていう話ですね。と同じことが昨日電話かけた方が、不動産査定ですね、査定出しました、うちが650万、他社が700万円、700万のところで決めたらしいんですよ、で申し訳なかったんですって言いながら、いや実はうちの実家は相続中な、相続って言いますか49日前なんで、これあなたに全部相続の手続きと任せますよって、場所どこって聞いた、ちょっと売りにくい場所っていうねお家があったんですけども、ですからもう本当にどういうんですかね、この不動産と相続っていうのはくっついたものなんですよ、でその背景をきっちり
こうや
っていかないと幸せにはなれないんですね、と、もう一つだけ、これ家づくりについても、これまでの家づくりっていいんですかって話で、今ミニマリストの家っていうのを今企画しています。要するに200万円の土地に500万円で住まいを取得できないかどうかですね、という企画をやってます。でこれ今、モデルハウスを今作る予定してますけどね、キャンピングカーじゃなくてトレーラーハウス使うんですよ。住宅ローンは住宅ローン効かないんで、はい、オートローン使うんです
、ね、すごいね、
はい、というこれを考えています。ですからこの今現在の流れの中でどういうふうにやっていくか、で手段はどうでもいいんですよ。皆様が幸せになって資産ロスをねなくすというのが大事じゃないかなという話ですね。
いやでも本当にそういう考え方をしていかないと対応できない時代になってきてますよね。
そうですね、でそんな話をしていると来月建築士会で、はい、 講演してくれないか、あ、空き家について講演してくれて、空き家の講演するのはしょうがないから、じゃあこれから設計事務所をね、建築士がどうやって商売するかという、あのそういう考え方コースでやったというような話をしますということで、お招きを受け取りますが、ちょっと遠いんですよね。
どこ？
いや、あの、あの富山市の南の方なんですよ。で、懇親会があるんですけども、大根っていくらかかるんだいって
終わってからのこと心配しとる。
それ一番心配しとってるんで。
そうか、電車では行けないんだ。
電車、
駅前とかじゃないか、
まあ行けなくはない、行けなくはない、まあまあビジネスと思っても安いかなっていう、
今だったらそうでしょうね。
ビジネス探さなきゃいけないっていう、
今だったらまだそうでしょうね、
はい。
この間昨日までの富山マラソンは、随分と富山市内のビジネスホテルはすごいお値段だったらしい
ですね。はい、
聞いて、人から聞いてびっくりしました。普段6000円とかのところが3万円だったそうですから、
ビジネスで、はい、めちゃくちゃですね。
儲けられる時には儲けようっていう、そこまでやらんなんかと思いますけども、
そうですね、
はい。さあ、それでは一旦お知らせを挟んで、西田さんまたお願いいたします。はい。